戦闘態勢 .com。もやってまいりました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いている。斉藤区の銭湯有馬湯からお送りする国の遠吠えポッドキャスト、銭湯大戦 .com。 お送りするのは私、あなたの町のビデラさん。私
のうちの大丈夫か本当に。
さすらいの天狗のリーダー久田坂、
よろしくお願いします。
サンドルワイターはコンマニアくんち
よろしく。
バンダイの上のシナリオライター市村一、
よろしくお願いします。
イエーイイエーイイエーイ。はい、本日2回目ということでね、2回目の収録ですよ。
俺さ、前の時に思ったけど、今回さ、ちょっとさ、早くなかった？
何
が？俺ついこの間、みんなと会った気がする。
ああ、そうそう、なんかそう
だ、この1回ですかってこと。
あれ、いや、これは2回目だからあれなんじゃなくて、今日初めて会った時に、あれ、この間ちょっと前に会ったなと思ったけど、それ1月だよね、あれね。
1月1ヶ月前ですね。
本当に1月の31日じゃん。
そうですね。
確かにだんだんなんか間隔が短くなってる感じ。
間隔短くなってるから。だってもう3月ですよ、明日から。あ、明後日からか。
明後
日。そうだ。
3月もう。
2月は早いですね。
2月は早いんだよね。
2月も早いし、今年早いね。
はい、もう、だから6分の1過ぎちゃいましたよ。
寒い寒いと言ってるし。
本当に、もう、来月あたりはもう花見ですよ。
花見、
まあ、
花見の季節、
花見の季節だ。
早いな。
どうなんですかね、今年はね。
おい、花見別に、まあ、上野公園はもう規制しなかったから、座らせないんじゃない？
座らせないの？
座らせなかったと思う、あのコロナ中は。
あ、そう。あ、でも今回はどうなんですかね。
まあみんなやりたかったけど、上野公園はやめたかった、やめさせたかっただろう。
ああ、後処理とか大変だもんな。でもインバウンドの客とかも桜目当てでドドッと来るんじゃないの。
ああ、はい、
ね、海外から。
ね、
上野浅草行くと多いよ、やっぱり今海外のお客さん。
いや、多いでしょ。
多いね、浅
草。
多い。買い物かな、あるいはまあちょっと浅草寺行ったりするのかね。
なんせ安いからね。向こうに比べ、海外の物価に比べたらね、もう何でも安いっしょ、多分ね。
円安。
ああ、いいっすな。どうなんですかね、 GDP も4位になっちゃいましたけどね。ドイツに抜かれちゃいましたけど。海外旅行とかしない分にはね、
もう
国内で暮らす分には別に GDP が4位になろうが10位になろうがね、幸せに暮らせればいいんですけどね。
あ、ちょ、ウッチーは海外行ったことあるの？
俺がね、海外ないんすよ。
え、
一度もないの。
そっか。
海外行きたいと思ってんだけどさ、
なんか意外な感じ。留学とかしてた感じがする。
俺がホームステイしたなんていう話聞いたのよ。
なんだ、顔が濃いからさ。
英語教員の教員免許目指したから。
確かに。
それ
英語
教員、
英語なんだっけ、国語じゃ。
英語です。
英語教員、確かにそう。
最初の1年だけですよ、あんなの目指して。
じゃあもうホームステイとかすることもなく。
なく。
ホームステイしてるやつって、演技コースの人は何人か
いや、でもホームステイなんつってもさ、相当金も、家が
金持ちじゃない
とさ、
金持ち
いけないっすよ、本当に。
まあね、確かに。
俺もなんか娘がさ、ホームステイとかしたいとかってちょっと言い出した時があってさ、調べてみたけどさ、やめてやめてやめて、そんな金ない、そんな金ないって。
あ、ごついんだ
本当に。
まあそうだ、
本当ですよ。
国内で暮らしてる分には別に問題ないんだけどね、やっぱ海外に行ったりすると物価高いとかさ。
そりゃそうですよ、今ちょっときついよね、アメリカとか行くのはね。
ハワイが大変だったもんね。
あ、そう
そう、
大変だよ。
ラーメン一杯5000円とか言うんでしょ。
え、
すげえ。でもなんか軽くラーメンとなんか餃子とビールで5000円いくんじゃない。
もともと向こうってラーメン高いからね。
ニューヨークだ
とか。あ、そう。円安じゃなくても、
ね、
2000円とかしてたからさ、昔でも。
ラーメンが。
ラーメン。
はは。
大変っすな。
これ日本取りになってさ、 頭にさ、うん、なんか見たって言ったともう前半で話しちゃってるからさ、前半の話別にない
俺でも まだ
あどうぞどうぞ、
まだあの配信だけども、うん、あれね、オールドって知ってます？オールドってあのシャラマン監督の、
うん、はいはいはいはい、
で、
年取ってるじゃん、
年取ってるじゃん、とあるあの海岸に行くと、すごいそこの海岸だけなぜかちょっと時空が変わって違ってて2時間で1歳年取っちゃうっていう、なので1日いると48歳、うん、
はいはい、
年を取っちゃう
って、ああ
そこに、まあ、
それはすごいね、
っていうね、そういうシチュエーションで、うん、まあまあ、あのまあ、レジャーで、うん、まあ、家族で遊びに来て、うん、まあ、ちょっとそういう、いいもちろんあの年を取るとかそういうやつに旅行会社の人は、
うん、旅行会社の人は知ってんの、
旅行会社の人はね、まあ、実は知ってんの、で、でもあの時間が早くなるっていうのはやつにこういいビーチがあるんでどうぞって、うん、連れていかれると、うん、なぜかあのどんどんどんどん年
そこのビーチだけ、
そう、そこのビーチだけ、うん、そのビーチだけ、うん、で逃げ出そうとするとなんかね、ああみたいな感じで逃げ出せない、
うん、死んじゃうじゃん、寿命来て、
そうなの、そうなの、うん、で、そういう話なんですよ、うん、でその集められた家族っていうのもちょっとあるね、共通の、まあ、
秘密があ
って、秘密があってそこに呼ばれて、うん、でそれはあるね、ちょっと目的があって、うん、ちょっと遠くで監視してる、
あ、そう、人間で集められてるみたいな、
裏があるっていう、うん、そういう話なんですよね、うん、で
それは、うん、オチ的には納得いくオチなん
まあまあ納得いく、うん、でもう6歳ぐらいだった子供がもう50ぐらいになってね、っていう話なんですけど、ただね、その成長するけどさ、うん、の思考はそのまんまじゃないのとかさ、例えばね、
6歳児のまんま大人
にならないのじゃないのかなと思って、うん、まあ、見るんで、
その間勉強とかするわけじゃないから、
ね、経験とかがさあって、うんうんうん、だからまあ、なんだろう、ちょっとそこ変じゃないのみたいなのがちょっと気になったけども、うん、まあまあ面白いんじゃないのみたいな、うん、でなんか子供でその6歳ぐらいの兄弟、男と女の兄弟と、うん、あと別の家族でね、すごい本当3歳ぐらいの女の子があるんだけども、まあ、だんだん成長してって、うん、その男の子の方とその3歳ぐらいだった女の子がテントの中でなんか、うん、これなんだろうねとか言いながら、うん、これなんだろうねこの成長ね、うん、みたいな、うん、で出てきた、あの2人どこ行ってたのかなみたいな、他の親とか心配してたら、うん、でテントから出てきたら、うん、その女の子が、ね、妊娠しちゃったお前やったなみたいな、
そうやな、
まあ、その設定さ、その設定考えたら絶対それやりたい、
や
る、絶対やる、
やったなみたいな、で
やりたい、
時間が早いからさ、もうどんどんどんどん、う
ん、どんどん、
もうもう生まれるみたいな、
でしょ、
さ、
でだって1年1時間で1年、
1時間、そう、2時間で1年、
じゃあもうすぐ
30分
ぐらい
で、みたいな感じで、みんなで早く出産って言ったら、
面白い、なるほど、
はいはい、ついでに言うと、もう一本見てね、あ、ミッドサマー、
アリアスター
、今飛ぶ鳥を落とすね、
あれだよね、はい、要は特別版みたいな、今やってるやつ、
あれ特別版なんだ、
そうそう、昔やってたやつのなんかちょっと再編集
を
やった
みたいな、で
面白か
った、これちょっとアリアスター監督、ちょっと僕ね合わなくて、うん、前ヘレデタリ
ー
ちょっとダメで、まあ、ゲットバック、はい、ゲットアウトは、うん、はまあちょっといいんだけど、このミッドサマーはね、本当ね、これ何見せられてんのっていう、ね、
あ、そうなん、
本当だから、なんか旅行に行った友人の、ね、一人がちょっと里帰りするんで、うん、君たちも来ないみたいな感じで、うん、行った先がなんかそういう宗教的な、なんかね、うん、本当これ何見せられてんだろうみたいな、
あ、ストレンジなのは永遠と
続くっていう、これよかった、俺映画館で見なくてと思って
配信で見たの、
配信で見
た、嫌な感じ、嫌な感じ、
嫌な感じ、こうな、何みたいな、これ何なのみたいな、
ゲゲじゃなくて、
ゲゲじゃなくて、
何
みたいな、ただね、ちょっといいなと思ったシーンが、うん、まあ、そこの国はもうちょっと年取るともう順番にもう自分たちはいらない人間だったみたいな感じで、あの崖から飛び降りるんだけどもね、そこがねビシャってね、よく見れてよかったな、
うん、あ、そういうところだね、いや、やっぱグロテスクなのはええわ、心が和むわみたいな
そこは良かった、まあ、それももしよければちょっと見てみてください、今またね、ポーは恐れているだ
け、
うん、ボ
ーボーを恐れているんで、あれもちょっとなんかコメント読んだら本当何見せられてんだろう、あ
そんな感じにな
るらしいらしいんだよね、だから、まあ、配信でいいかなみたいな感じです
ね。なるほどね、
古い、まあ、ブルーレイ買って、うん、今こういうね今店番すごい長いし、ねうん、ずっとブルーレイ、うん、でお店でまあ見てても大丈夫な程度のホラーとか見てるんですけど、うんうんうん、あのブロブ宇宙からの不明物体って見たことある人いるんです
よ、はい、新しいやつ、新しいやつっていうか
新しいやつ、ケビン・ディロンの方、
スティーブ・マックイーンじゃない
じゃない方、ない方あの、ね、あのなんとか SOS じゃない方です、うんうんうん、
めちゃめちゃ面白いよね、
あれめちゃめちゃ面白かったね、やっぱり久しぶりに見直しても、うんうんうん、いやこんなに工夫が凝らされた映画だったかっていうぐらい、うんうん、で見終わったってやっぱ面白かったっていう感想しか残んない、
そうそうそう、
素敵な映画、うん、素敵な映画でしたですよ、うんうんうん、もうねやっぱあの当時見てたのって、うん、覚えてるね、あの、うん、ここでこうあのアメーバがバッて触手を伸ばしてくると、うん、ヒロインの髪に触って、うん、焼けちゃうんだよね、焼けて、うん、人間の体溶けちゃうから、うん、タンパク質が、うん、でヒロインの髪がうわってちょっと溶けちゃって、うん、それでこう捕まったヒロイン の、うん、あのあれが溶けて、うん、下に落下するとか、うんうんうん、まあ詳しくね、うん、覚えてたね、うんうん、ああ、うん、この当時の映画って、あと CG じゃないから、実際にこのぐちゃぐちゃして何かを使ってるからさ、うんうんうんうん、やっぱ良かったなっていうのは、あれ1980年代なんだね、
80年代か、
うん、89年、
じゃあ大学
ぐらいだね、
ぐらいだね、俺も見たわ、良かった、面白かった、面白かったし記憶しかない、
そう、そういう、そういう映画がやっぱ一番いいなと思って、例えばピースメーカーとかさ、うん、ジョージ・クルーニーとか、
はいはいはい、
なんだっけ、カナディアンエクスプレスとか言って
る、あはいはいはい、はい、ジン・ハックマン、
ジン・ハックマン、はいはい、で面白いっていうで終わるっていうさ、うん、なんかこうね、すっきりした感じの、うん、あれがあって、うん、でその路線かなと思って買っておいて見てなかった、うん、ジャン・ポール・フィルモントの大頭脳ってあるんですよ、
はいはいはいはい、
大頭脳ってもう子供の頃多分テレビ見てると、
はいはいはい、
ルパン三世が随分インスパイアされ
た、なんか面白かった記憶がある、俺もちょっと見たけど、
大頭脳って呼ばれてるすごい天才的な犯罪者が、列車、あの軍用列車を途中で止めて、そこから金を強奪するって事件を起こしたわけ、うんうん、で計画を立てて、うんうん、で大頭脳の方は大頭脳の方で、うん、まさかこの大頭脳って言われてる俺が、うん、全く同じことやると思わねえだろう、うん、世間はって思って、うん、また同じこと考えるんですよ、うん、でジャンポール・ベルモントは小僧なんだけど、うん、まさか世間は大頭脳と同じことやるやつやると思わねえだろうと思って、うん、やってみてバッティングしちゃうっていう、うん、で犯罪コメディなんですけど、これはたるかったね、
ちょっと
時代的にちょっとね、
うん、俺テレビで見たような気がする
んだ、ものすごい面白かった記憶なんだけど、やっぱりね、うん、ちょっとね、
そう、多分子供の頃見たのは、うん、子供の頃見たのはすっごいき、うん、面白く見れたんで、多分
すごい切ってる
し、切ってんだよテレビでね、ま
あ、すっごい切ってた、もうバンバン切ってるから、うん、そのコメディーシーンとかを、うん、で確かに面白い、あ面白いんですよ、うん、あの大頭脳が自分のスポンサー、うん、これから犯罪やりますよってスポンサーのために、うん、もうこの計画やりますって時にわざとアニメ作って、うん、自分のかっこいいアニメを作って、でそのアニメと会話しながらなんかこうプレゼン、犯罪のプレゼンしたりするっていうあたりもね、すごいシャレてて面白いんだけど、いやこんなに軽かったっけ、ギャグが長いわけ、そう、ただただね、大頭脳の家に忍び込んで計画書を奪うってやったジャン・ポール・ベルモントが屋根の上から、あの屋根に入り込んで、その屋根のところでまず野良猫にかなんか飼い猫か、うん、飼い猫がいてシッシッってやって、うん、入って部屋に入って、あの一同が来たから隠れてテーブルの下に、うん、あとその大頭脳がさ豹飼ってんだよ、マジポンの豹で、また猫が来たと思ってシッシッシッシッって豹だっていうあたりの豹から襲われてね、うん、からはね笑う、本当に笑う、これあのミスターブーみたいな、あっちこっちで物が壊れるわ、テーブルは落ちてくるわ、床は抜けるわでね、大騒ぎだ、これは笑うね、あれさすがに面白かったです、さすがジャンポール・ベルモン、まあ結局面白かったんだけど、あちょっと軽いな、で他のをちょっと ブルーレイ買ってみて見れたりするかなと思って、うん、ちょっと YouTube で検索したら、うん、華麗なる大泥棒ってあるんですよ、うん、ジャンポール・ベルモット、うんうん、これ YouTube でそこの部分だけ、うん、予告編でちゃんと載ってるから、うん、YouTube でも見れますけど、うん、トラックの土砂のを、うん、そのくず山の上から一番頂上からドサーって流すわけ、うん、でその土砂のトラックの荷台にジャンポール・ベルモンとか乗ってるんですよ、うんうん、でカメラはこのトラックのところに備え付けてあるから、うん、斜めになるところが全部見えるわけ、うんうん、土砂と瓦礫のまんま、うん、山を降りていくジャンポール・ベルモンとカットがあって、うん、いやこれすごいね、うん、よくやったなこんなこと、うん、でカット切れてるけど、うん、ゴロンゴロンゴロンが一回吹っ飛んでるんですよ完全に、うん、バーンって、うん、いやいやこれはすごいアクションだわ、うん、あれちょっと華麗なる大泥棒ジャンポール・ベルモンとで検索すると見れます、うん、びっくりするアクション、うん、いや怪我したでしょこれっていうさ、うん、感じの、うん、でもまあ、見れる機会があれば、うん、見てみても子供の頃見てすっごい面白かった、
うん、
けど今見たらだからね俺ね、うん、なんだっけ大陸横断超特急とかも好きだったんだけど、うん、果たして今見たらどうだろう
そうなんだね、
うん、今見たらちょっとっていう話のテンポが速いのに慣れちゃってるから、
うんうんうんそうね、
バックトゥザフューチャー以降じゃないガンって流れが変わった
あ、うん、そうね、うんいや俺も宇宙からのメッセージすっげえ面白かったなと思って大学時代に見たらなんだこれって思ったもんな
俺も宇宙からのメッセージが面白かった
いや俺はね当時から面白くなかったから
マジでマジで
当時からおかしいだろ
宇宙からのメッセージ
いやこのさガバナス戦艦の艦隊がさガーッと上から行く時に、うん、いやすごいな
って思ってあれおかしいな
俺当時から見たんだよだって
当時からいやいや
これ後でしょ梅の実かじると中からそうそうそうそう星が出てきて
結構泣けるドラマとかあったじゃんなんかロボットがさ
なるほどね
そうロボットが
泣けるんだよな
発見者
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうもちろん里見発見伝のあれなんだけどさ、
ね、
当時はそんなの知らないからさいやいやあれは面白かったっすよなんか
スターウォーズ見てあれ見ちゃったから俺
あれおかしいな
宇宙っぽいなってイメージしかなかった
おかしいなまあ、それで言うとやっぱさ里見発見今出てきた里見発見で、うんうん、前見た時に、はい、すっげえ面白い角川が矢島に行けるすっげえ面白いなと思ってで、うん、この間 NHK の BS でやってたから録画して見たんだけど、うん、やっぱりねあれみたいなね
あそうテンポが悪いから
ちょっとだからこもうそうそう後半はちょっと面白いんだけど
夏木マリがエロかったような気がする
あそうそうそうそうそう
ちょっと
おっぱい
出した
んですよ
そういう意味でもうちょっとこれ短いけど、ええ、息子はなんかグーニーズのさ、
はいはいはい、
DVD を借りてきて、
はいはいはい、
これ本当俺劇場で見たのは多分、うん、
小中
その辺だよね、はいはいはい、でスタンドバイミーがその後なんだけど、うんうん、それぐらい面白かったイメージがどっかにあったんだよね、うんうん、グーニーズってなんだろう、はいはい、ひどいな
え
今見ると本当に
あのさ
ひどいよ奇
形の子が出るじゃん奇形のあれ引くよね
奇形のメイクとかもひどいしさ
もう
クオリティがカットあれもひどいしさ絵もひどいしセンスゼロみたいな
ゼロセンスゼロとまでは言わないでしょ
結構当時はグーニーズは
流行ったでしょ
流行ったよ
面白いイメージあったんだけど、うんうん、全然面白い
あれシンディ・ローパーじゃなかった
シンディ・ローパーが歌ってましたね、
うんうん
うん、いやいや本当見て
リチャード・ドナーだったよね
リチャード・
ドナーリチャード・ドナーなの、
うん、
かとね一応、
うんうんうん、
いやだあれでしょだからあれも一応スピルバーグ系の
スピルバーグ
制作だね映画の流れだよね、
うんうんうん、
それ流行ったんだよね、
うん、
いや本当ひどいから、うん、マジで
いや
お話から何から
でもテレビで放送できない感じだよねなんか
ちょっとねあのね、うん、弟がね
知恵
の弟がねちょっとアウト
知恵遅れのなんか
完全中
やつもいるでしょ
う
なんか悪党の
一番
下の
あれでそうなの俺グージー多分見てねえわでも子供向け映画だろ
え子供映画だよ
子供映画
のキッズ映画ですよ
キッズ映画でしょ、
うん、
で
もまあまあなんか面白かったイメージがあったんだけど、
うん、
いや子供とか、まあ、そうね確かに今のあれ基準のかもしれないんだけど、
うん、
でもクオリティが低かったね
俺ロストボーイとかどうなのかなと思って、
まあ、ロストボーイは良かったよ面白かったよ
だから今見ると
どうなんだろうね
どうだろうね、
うんうん、
この辺は住みやすいんじゃないか吸血鬼出て困るわっつっておじいちゃんがグビーってなんか飲むって、
うんうん、
あれおじいちゃんも吸血鬼やったのかなみたいな
そんな
感じか最後おじいちゃんがドーンと出てきてトラクターがない
とね
食い潰しちゃうみたいな感じの
ストボーイ面白かった
面白かった けどね、うんうん、当時面白かったけど今見るとどうなんだろうみたいな、うん、
ちょっとその辺掘り起こしてみたいね。
筆頭はニューヨーク東八番じゃない
あれは俺好きなんだけどね、うん、好きだから多分撮ってたんだと思うけど、
後日
エロビデオに変換されちゃったけど、
分からないよ。今だから、うん、スターウォーズとか、うん、あのアメコミ映画はさ、うん、まだ流星じゃないですか、うんうんうん、あと5年ぐらいして見た時に、うん、果たしてまたその時また違う流れになってるだろう
か。アベンジャーとかね、うん、どうかっていうね、うん、確かに
ね。うちは全部追っかけてるの、一応全部 見られるものは見ようみたいな感じで。
いやそんなこともないけどね、時々ほら飛ばしで見てるから後から見ちゃうんだよね。例えばドクターストレンジとか見ても、
う
ん、前のやつ見てなかった、ワンダービジョンを見てないと分かんない部分があるんですよ。ディズニーのドラマシリーズでワンダービジョンっていうのがあるんだけど、後から見てみると、あ、こういうことだったんだっていうのが分かったりとかね、しますよ、全部は追っかけてないです、さすがに。
もう追っかけらんねえか、
分かんない部分だけ補完の意味でちょっと後から追っかける
みたいな。アントマン&ワスプってそんなに面白くなかった？なんかいまいち評判悪くない。
そんなことない。いやだからマーベル映画としてはですよ、だから普通に見たら面白いっすよ。
でしょう
か。やっぱり面白いっすよ、やっぱ酷評されてるけど、されてる部分もあるけど、でもやっぱ見たら面白い、楽しめる映画にはなってるけどね。
俺なんかすごく叩かれてるから、マダムウェブってやつ見たくなってて、プロットだけ聞くと面白そうな感じ、
あの辺もよく分かんないんだよね。だからスパイダーマンユニバースっていうのになってるから、ソニーが作ってるじゃん。
そうか、ソニーの方か。
そうソニーが作ってるから、だからあの辺がスパイダーマンの世界観でやってるから、マーベルとはまた違うんだよね。だからその辺もちょっと分かんなくなってるよね。
1あのさ、スパイダーマンの CG のアニメ見た？1のやつ CG の、あの黒人の男の子のが
めっちゃ売れたやつ。
第1弾だけ見た。あれアクロス・ザ・スパイダーバースっていうのは見てない、
でそっちはなんか評判もまたいまいちで、俺1だけ見てる。
いやでも評判いいよ。
あ、いいんだ、
1も2もいい。
あ、そうなんだ、1はすごい面白かったから、ただああいうのって2は見ようって気になんねんだなと。
なんでだろう、ね、
なんとなく俺はね、
1は面白かったけどね。
スパイダーマン面白かった。1は面白かった、すごく面白かった。
いろんなスパイダーマンが出てきて、
これで2位作るって言っていろんな各国のスパイダーマン出しますって言ってるけど、そこまでスパイダーマン見たいかっていうとねえっていう気持ちになっちゃうんで、あとはだから東映のスパイダーマンのブルーレイ出るまで待とうみたいな
東映
のスパイダーマンのブルーレイ出るまで、
ロボット出てくるですね、
レオパルトが出る、
レオパルト、
まあでも出ないのかかったんでしょ、おそらく。あの何だっけ、この間のスパイダーマンにはそのアクロス・ザ・ユニバースのね、
東映
の
スパイダーマン、分かんない、見てないから分かんない。
レオパルトも多分出てないでしょ、
どうなんだろうね、
みたいな感じです。
なかなかこうその昔面白かったやつを掘り起こして見てみる。
あ、でも意外とだから、ね、カナディアンエクスプレス、ピースメーカーあたりとかブログは、今見ても、十分面白い、かっこいいですよ。ジョージ・クルーニーとニコル・ヒットマンのコンビとかさ、逆に昔そんなにその見た当時面白くなくて、今見たらめちゃめちゃ面白いところもあるんですよ、ワイルド・ワイド・ウエストとかね。
なるほどね。
あの時何これと思ったけど、今見るとねすっごい面白い、バカバカしくてね、もうたまにハハハって笑ってるだけで、うちの映画に見に行ったら、見に来ちゃった、つまんねえぞこれって言われて見たからええって思ったから。
だからフォード・フェアレーンとかさ、どうなんだろうね、
今これがね、見直したんですよ、フォード・フェアレーン、面白いです。あの普通のやつも面白いし、普通版でも面白いし、神谷明の吹き替え版でも面白い。
ちょっと見たいかな。
でも評判悪いよね、本当にね。なんかね、見た人の レビューとか、
どうしてなんだろう、
なんでだろうね、俺らの間であれを悪く言うやついないじゃん、
楽しかったんだけどね、わーいみたいなさ、
割と酷評多いよね、
スター映画だからさ、
ね
アンドリュー・ダイス・クレイがかっこつけてる見てるだけで笑える、
そうあれは面白いんだよな、
あそこ何してんだろう、ナイフ出してきてさ、 捨ててこい男だろっつって内部捨ててよしバーカっつって10代ぶっちゃうなったりとかさ大好きなんだけどね
最高だよね
最高だけどねコアラが死ぬわけないだろ
あのいい加減ないい加減さがねいいんだよねそう
あの時のねあの秘書の女の人がさ後にジム・キャリーと結婚して、うん、もうジム・キャリーがもう神経おかしくなるぐらいいびり倒す鬼嫁になるとは
ああそうなんだ
そうそうそうで結局離婚したけど大変だったらしいですよ鬼嫁で
へえあの子可愛かったよ ね胸も大きくてさね
赤毛の赤毛の秘書の人ね
そうそうそうそうそうそう
そ
うそう
そうそれであの何だっけ、エニー・ギブン・サンデーっていう映画で、はい、あのと中堅 の, あのもうおベテラン の, あのバックコーターの役の奥さんで出てくるんですよ、はいはい、出てくるんですけど、うん、もう鬼嫁の役で俺ちょっともうキャラきついからコーチに引退しようと思うんだけどってちょっと本音を言ったらもうバンバンビンタして旦那を、うん、私はクォーターバックと結婚したんだからーコーチと結婚したんじゃないってしょうがないからもうドーピングして試合出るみたいなすごいあこれはそのまあ、セルフパロディ的な役なんだろうなと思ってすごいなっていう、はいね、すみません昔のちょっと昔の映画なんですけど、ね、すごい長くなるんで
パクリジンさんだったんだパックンということでね、今回毎回毎回ウェブからパクコンちゃんがパクってきた人生相談に答えてしまおうというこのコーナー、はい、今回の相談はこちらということでね、婚活パーティー女性20代相談者みどりさん今日婚活パーティーに行き絶望してしまいました。私は20代の女性です。低レベルの男ばかりでした。私は10人中8人の男に好印象マークをつけられましたが若い男性は収入が低くて収入が良い男性も中年男性ばかりでした。これでは全然参加した意味がありません。不機嫌になり会場を後にしました。家に帰ってきても怒りが収まりません。どうしたら良い男性に巡り合いますか。
ハイスペックの、うん、要するに収入がいくら以上とかっていう婚活パーティーはあるでしょ、う
んうんうん、あるんじゃない。
あるんじゃないですか、うん、そういうジャンル分けがたくさんできてるだろうから、うん、そうそう
医者限定とかね、
うん、そうそうそうそうそうそう、うんうん、そういうところに、うんうん参加してみたらいかがですか、うん
ね、医者の20代男性
限定、うん、そうそうそうそう高収入20代男性限定とかっていうのはあるから、うん、そういうところに行ってみたらどうですか、うん、例えばあれね、うん、一般的な婚活、うんうん、
もうだいろんなそうそう、うん、いろんなところに行けばいい、
うん、そうそうそんなところに行ったらあなたはそんなにいいねつけられないと思いますけどね
いやそれはさそれはさ前も俺婚活のことでなんかあのこういうのどう思いますかみたいな感じの相談があったんですよ、うん、こういう本ちゃんが拾ってきたやつね、うんうんうん、だけど俺あまり文句言う気にならないのはさ、うん、実際にこの人たちはお金払って参加してるじゃん、うん
はいはい、
で試合に参加してるからこの人たちは、うん、実際に、うん、でリングに上がってるわけですよ、うん、だから別にどう文句言ったっていいんじゃないって思ってるわけ、うんうんうん、この人はこういう人っていうのは、
うん、まあそれそうなんだけどさ、うん、そうでも女性は割と参加費安かったりする、う
ん、大した額歳差額ではねえだろ男1万円なら女3000円とか飲んだろ、うん、ある程度払ってんだろよ、
まあ、ある程度払ってんだろ
う、ね、お前ただで飲み食いしててこの野郎っていうのはだったらちょっとお前って思います
よ。相席居酒屋みたいなね、
うん、そうそうそう、うん、そんな相
席居酒屋あるよね。
あるあるある、うん、あるある
女の人はただ
で、うん、ただで、うん、男が
払う。え飲み食いできるの女の人、
うん、そうそうそうそう、うん、その代わりなんか変なデボ親父と一緒に相席になっちゃう
それはリスクだからでしょうがない。ただ飲み、
ただ飲み、まあ、だけそこだけのあれでっていうので割り切ってそういうデブ親父と一緒になった場合は ね、
うん、すごいね。
いろいろありますもんね、うん、
あじゃあその相席居酒屋とかっていうのに行ってみるのはどうですか。
いやレベル低いんじゃないの。
あそうだね。あそこまあまあまあまあ、まあ、
結構相手を探そうじゃないね。相席居酒屋ね、うんリアルな話をすると今やマッチングアプリだよね。
あそうだ、
普通にその要はこだわるならよ、うん、年収とか背とか見た目とかいろいろこだわるならもうそれだよ、ね、
でもマッチングアプリって結局見た目じゃないですか。
見た目とは年収
とか
年収書いてん
だ全部もう、うん 全部細かく設定できる。
それも本当書いてるからよく分かんないかな。
それは分かんないけど、でもすごい設定は細かくできる。本当かどうかね、本当はまあそれ別に
して、まあ別にして、
だから それでいけばね、うん、初めてでしょ、その
婚活、うん、ね、
パーティー
20代、ま
あ1回でそれ、
まあね、1回でそれちょっとあれすんのあれだから、
行ったことないけど、
せっかくだからもうちょっとあの試合に出続けてみたらどうですか。
確かにね、
うん、1回で文句言う、たまたまその回がさ、
そうそうそうそう、
つまんなかったっちゅうのもあるでしょうし、
まあね、うん、そりゃさ、若い男性は収入低いですよ、うんうん、それはしょうがないんじゃないですか、ね、20代とかであれば、うん、そんなね、20代で証券会社勤めてるやつなんかそんないないんだから、一流企業に勤めてる
やつじゃなきゃさ、
ほとんどが中小企業でしょ、うんうん、ね、20代はまだ若いっすよ、うん、将来どうなるか分かんないからね、
まあ、これから年収増えていく、うん、
そういう先見の目を見せな、ね、
見ないとし
ないとダメなんです
よ。これからこいつ出世するかなどうかなっていうのを見分けるわけ。
そうそうそうそう、
それもすごいね。
そう
ギャンブル、
だからもう社会に出てからこの方、うん、婚活パーティーになって、うん、一切無縁なのは俺なんか何にもなんかアピールするところないから、まあね、多分行ったって相手にされないし、
まあね、
うん、枯れ木の山のにぎわいになっちゃうからさ、うん、行ったことないけど、うん、やっぱでも、ね、年収とかそういうことでこう判断されると本当アウトよ、
うん、
じゃあアウトよ、
あ、絶対アウト、絶対アウト、ルックもまあルックもアウトだろうけど、うん、まあそれでアウトだな、うん、まあ、長男坊だし俺、
まあね、うん、収入で言うとね、収入で見られるんだったらちょっと、うん、こんちゃん以外は
そんなことない、ね、うん、
まあ、扶養家族は3人もいるってことは食べ盛りの10代の女の子ばっかり探し、飼育してるらしいからよく食わせてるなと思うけども
ね、
はい、もうちょっと頑張って参加してみた
ら、そうですね、ちょっと、
なんかそれもさ、プラスにとると、うん、社会勉強というかさ、うん、いろんな人に多分会えるんだよね、社会で仕事で会えない人もさ、
まあね、
そういうプラス面もあるからとは思わなくもない、う
ん、でも、まあ、30過ぎたおっさんが婚活パーティーに来てる人って結構真剣だと思うから、
うんうん、まあそうね、
そうね、うん、
真剣だと思うからさ、相手はね、うん、だから真剣に結婚したいんだったら、うん、そういうなんとなくの婚活パーティーじゃなくて、自分もなんかそういうところ選んでみたら、自分の条件に合うところ、たくさん女性の方が実は選択肢多いと思うから、うん、
まあ多いよね、
うん、
ね、しかも20代だとね、
うん、女性の方が嬉しいわと思うんです、うん、今のうちに頑張っていろんなところに参加された方が、
うんうんうん、なるほど、
はい、
ね、あと1個いきましょうかね、
はい、
高齢者の恋愛相談者、崖っぷち兄さん、男性40代、隣のばあさんがよく外に出て携帯で話をしているのですが、必ず最後に愛してるよって言うのです。よく聞こえるのZ 世代ならまだしも、そのばあさんは80歳、マジか。推測ですが、多分彼氏との会話だと思います。恋愛年齢は関係ないとは思いますが、大体その年齢だと戦前もしくは戦中生まれのはず。
いや、そんなことないよな
人前で軽々しくそんなことは言わない世代だと思います。しかも同居家族は何も言わないのかと思うし、ちょっとキモって思ってしまいました。もし自分の親や祖父母がこんな感じだったらどう思いますか。私ならとりあえず室内で話してほしいと思います。
男性女性、
補足、男性40代ですね。補足、そのばあさんは昔飲み屋で働いていたと、飲み屋をしていたと言っていたことを聞いたことがありますというね、うん、まあ知ってるばあさんなんだろうね、うん、多分ね、話したこともあるような、
うん、
ね、愛してる、愛してるよ、愛してるよ、うん、
おばあちゃん的に
ね、おばあちゃん的にね、
楽しくていいんじゃないって思うけど、ダメじゃない
。いや、でもいいと思いますよ。
なんかそう、
ね、多分ね、でも40代だったらそのぐらいのさ、許容は見せてほしいよね。
もうやってるねみたいな、
おばあちゃんやってるね
なんて、何してよっつって、
そのあたりのさ、
変な偏見だよ
ね、田舎者なんだって、
カッペだよ、カッペ
バッシン、
カッペだよ、
素敵だと思いますよ、
ね、まあ、内政だよ ね、 なんかね、認識を、
1年に新しい人を知らうのが1人か2人しかいないぐらいの、ね、世界で生きてるんですよ、うん、でもちょっと心狭いよね、その気になる、でも少なくともその愛してるって言ってる時って、 多分あんたより幸せだと思うぞそのばあちゃんの、
ね、
だから、うん、お前どこ家に住んでねえぞみたいな逆に誰かに言ったことあんのか愛してるってお前はって、うん、一度でも、
ね、
男のくせに、ね、ババアの会話に君なんぞ出よ
う。しかもそれこういうとこに載せる人ってね面白いよね、うん、
恨みがあるね。そういう恨みがあるなんか恨みがもう
嫌いなの
本当にさ
悪魔が取り付い
て悪魔として
そうや、ね、ここで
そっちね乗れが
塩子にやられ
るやる
そっちね
やった方が
なるね。
確かにコンちゃんに拾われて文句が言ってる時点でもかなり合うだろう。相当運が悪いよ。
まあもうちょっと包容力を持ってくださいよ。
ね、はい、ね、人に対して、
人に対してね。はい、いろんなことがありますから。ね、80歳になってもいいじゃない。
いいんです、全然いいんです。
思いますけどな。ね、
うん、うん、
はい、はい、ということでおばあさん頑張れということでね。
はい、
うん。
映画どですかでんのコーナー。はい、どですかでん、
よいしょ、
どですかでん、
どうして
どですかでん、令和
しかも2時間半経ってるんですよ、初めて
のね、結構長い
長いね、長いだらだら話
いい
だ
長いですね。
毎回、一本の映画について語り合おうというこのコーナー、今回の映画は宇宙人のあいつ、イエーイということでね、宇宙人のあいつ、水曜日が消えたなどの中村、なんだっけこれ、ヒロヤ、なんだっけ、
中村ヒロヤ、
ヒロヤが主演を務める SF コメディ。23年にわたってある一家の次男になりすましていた宇宙人に地球を離れる日が訪れる。メガホンを取るのは野球部に放った場をなどの飯塚健、ちょっと思い出しただけなどの伊藤沙莉、新選組オブザデッドなどの日村勇紀、ブルーなどの江本時生らが出演するということでね、真田秀夫、中村弘也は真田家4兄弟の次男として、長男夢二、日村勇紀、長女なんだっけこれ、
伊藤沙莉、
三男、江本時生と暮らしているが、その正体は人間の生態を調査するために土星からやってきた宇宙人だった。23年も人間になりすましたなりすましてきた秀夫だったが、地球を離れる日が3日後に迫る。秀夫は人間としてやり残したことを3日間で終わらせようとするが、家族にさまざまな問題が降りかかるということでね。
中村智也じゃなかった、
智也か、
智也、
中村智也ね、
あの三浦アナと結婚したね、
あそうか、
最近結婚した
の、そう
日テレの人数の街とか出たね、
あ出てたっけ、
主演、
あマジで
人数出てたね、
逃げる男の子、
あの頃ってまだそんなに売れてなかったね。
そうですね。
あの頃
まだ忘れてた。
人数ですね、確かに。うん、
仮面ライダーブラックとか出てましたね。
あ、そうです
ね。もともとね、仮面ライダー。
あの、じゃあこれ先言います。
はい。
関めぐみさんという女優さんがいて、
はい、
あの、ママ、子連れママの役でちょっと
出
て
ましたけども
。あ、はい。
ネガティブハッピー、チェーンソーエッジとか、
あ、はい、
トワイライトシンドロームとかに出てる人で、
うんうんうん、
もう昔から出てくるとやっぱ見ちゃう人なんですよ。で今回、うん、さ女優活動してるのかしてないのか本当たまにしか出ないから、うん、あんな 目立った活動してない人なんで、うん、俺が知らないだけでしょうけど、うん、久しぶりになんか1年半ぶりぐらい見たのかな、関めぐみさん、なんか、うん、おお、うん、高いお出てらっしゃるなっていう、うん、なんかそういう喜びがありました。関めぐみが出てたっていう喜びがありましたね、うんうん、はい、
あんちゃん、はい、
はい、
中村智也、
トモヤ、
また最近すごいドラマとか出て、
すごい出てる、
この間も出てて、どっちかっていうとなんかこう無表情な感じの役が多くて、ひょうひょうとしてるみたいな、でもこの映画結構表情をいろいろなんかこう変顔やったりとかして、初めて見る顔がなんかあって、すげえ頑張ってんなって感じがしました。まあというまで変な変顔が見れて面白かったです。
まあ、私は、まあまあ、さらっと見れてよかったかなって感じですね、さらっとですね、
まあ、気軽になんか見れるから、ね、そうそうそんな難しいこと考えずに見てみようやみたいな感じの映画ではありますね。
そうですね、
やっぱなんかなんとなくこう家族っていいなみたいなね、感じ、家族愛みたいなのがね、いいんじゃん。まあ割と私まあこんな家族いねえだろうと思いながら見てたけど、やっぱなんかちょっと息の合った掛け合いみたいなのがあると、ちょっとあなんかこういうファミリーもいいな、ないんだろうけどって思いながら見てましたね。
飯塚監督あれね、ちなみにあの
風俗、
そうそうそう、風俗行ったら人生変わったを監督をやってる、これ取り上げたよね。
やった、
うん、
佐々木希さんとか風俗賞やってて、
うんうんうん、ああ俺あんま覚えてねえ
から、松坂桃李君とかが頼れる先輩とか、
ああそうそうそうそうそうそうそう、
ああ俺全然覚えてねえわ、見たっけ、
見たよ、
久々でって感じですね。
本さんで撮ったんだな、随分なんかフィルモグラフィーを見るとさ、
うんうん、そうそうそう、
なんかそんな感じ、
で奥さんが井上和歌、
あそうなんだ、ね、あはいはい、井上和歌なんだ、うん、だから
あのうなぎの声、
井上和歌最近出ないね、
出ない
若パイ、
若パイちゃん出ない、
あうなぎの声、
うなぎの声井上和歌、
へえ、なるほどね、
うんうん、
ライトなね SF、
コメディ、そうっす、だからそうなんかね、オリジナル脚本でだから、うん、自由にはこうに やれてるんだなみたいな、ね、うん、感じがしましたね、うん、本
当ね、うん、一応私もこれパッと見てたんですけど、うん、すいません何一つ引っかかんなかったごめんなさい、本当にあの申し訳ないです、うん、これ
まあまあ分かる
んで、
あのなんていうんですかね、本当は何一つ引っかからなかったんですか、
そう、あそ
こで全然なんか面白いともつまんないとも何とも感じなくて、
ね、
なんかああ何か本当息の合った掛け合いだったり、あの日村さんの顔面力だったり、その役者さんを大事に取ってるんだなっていうことはその感じられて、美術家も凝ってるし、ね、ただ面白いかつまんないかというと、さほど自分はもう何とも思わないかったりする、あなんか皆さんやってるんだなって思ってるのに、もう外側から見ちゃって全然こう入って、いや塩子さんの方がまだはっとかさ、いやここかき乱されるものがあったんですけど、これはね何にもなかったもん、あ多分俺コント苦手なんだよ、
そうコントなん
で、ね、コントが苦手なんですよ、うんうん、あのそんな面白いと思わない方なんで、うん、誰がやってるコントであろうとも、うんうん、そんなに、うんうん、そんなに
セリフとか設定とかがもうコントなんだよね、なかなかそこが難しいところで、はい、コメディ映画とコントって
違ってなんだろうね、
違うんだよね、
違ってなんだろうね、
なんだろうね、そこが難しいところなんですよ、ね、本当に、本当にああなんかコントっぽいな、コメディ映画ではないなと思いながら俺も見てた、
うん、
難しいよね、
難しいね、どう違うんだろうね、
どう違うんだろうね、だから、うん、
いやだからある程度なんかその、うん、作り物感っていうかさ、うん、そのゲーム画面になったりすれば、う
ん、はいはいはいはい、工夫がされてるんですよ、
ソフトファーみたいな、そう、うん、ソファーみたいになって、うん、それ別に何の意味もないお遊びじゃん、なんか、うんうん、絵的にこうしたら面白いねぐらいな、
うんうん、だから退屈はさせないように工夫はしてあるんだよね、うん、
そこに意味はないんだよね、なんかね、
うん、でも美術とかあの家庭の美術が家の中の美術が見ると相当怒ってますよ、
相当リアル
がある感じ
です、ね、うん、大山雅子さんがお母さんでとかさ家に入ったりするけど、うん、あ凝ってるなって、凝ってるなって思うだけなんだよ、なんかね、入れない、なんかノリが合わねえんだろうなと思って、
ノリというか、なんか一個一個なんかちょっとずれてる感じがしたけどね、なんかノリがどうこういうなんかちょっと作りが独特というか、じゃがいもを蹴っ飛ばすとか、あの辺もまあなんかあれなのかね、田舎の女性をなんかすごいああいう風な感じで作ってるのか、なんかちょいちょいなんかキャラクターが全然愛せないんだよ、なんかね、
なんだろうね。
それはね、あの時から感じてました。うんうん、あの風俗行ったら人生変わったの時からね、キャラクター愛せないなっていうのは感じました
。そういう監督なのかね。
なんだろうね。
まあ、井上和賀と結婚してるぐらいですから、ね、あ、そう嫌なやつですよ、羨ましいな、
なんかちょっとずれて
る、俺もなんか平常心で見てた感じだ、
平常心なんだよ、ほんとずーっと
ハマらない感じは
ない、じゃあ絵が変化とかそういうこと
なくて、下手ではないと思うよ、全然、あら、でも構成とか見ると、うん、最初にさ、わーっつってさ、うん、日村が変な格好してる日村が、うん、こう火事で燃えてる焼肉屋から、うん、わーとか出てきて、うん、3人でさ、うん、あのわーってラストシーンを持ってくるじゃん、うんうん、あの時点でさ、あ、日村は結局行かない、最終的には、ね、誰も行かないんだなって分かっちゃうじゃん、なんであんなことしたんだろうね、
うん、分かんない、
そこでも安心してほしいんじゃない、
ああ、まあ、行かなかったよ、
行かないよっていう、
行かないよっていうの、
ただどういういきさつで行かなくなるかとか
さ、それを見よう、別にそんなのさ、うん、想像つくじゃん、あの、ね、あの中村智也の、ね、あの表情とか見てたらさ、ね、まあ大体まあ連れてかないに結局頭も冒頭もあんな日村がいたし、あのこの表情だとね、諦めるんだろうなっていうのは分かる、
安心して見てくれっていうことなんじゃないかなと思うんですけど、
まあまあじゃあ、まあ、そこは
いいけど、多分なんか面白いと思ってることを やってますっていう本人たちが自意識持ってやりすぎると本当に見えちゃう、焼肉屋で言うとね、ヤクザ映画で、あの親分の葬儀をやった後に、あの遺骨を持ったまま姉さんと子分たちが焼肉食べるんですよ、みんなで、わっしょいわっしょいわっしょい、まあね、お清めで、本当、最近の焼き場ってのはあれですってね、あのこう煙吸っちゃうんですってね、こんな風になんて言いながらこうみんなで焼肉食べるシーンがあって、あのそれはね笑えるの、なんかキャラに合ってるというか、ちょっと非常識なこと言ってるんだけど本人たち気づかないというかさ、なんかで、でもなんかこうそういう笑いでもないんだよな、あの本当面白いとことやってます、面白いとでしょっていうことをやられると、なんかちょっと引くのかな、なんかすごく、
いやだからなんかちょっと分かんないところちょこちょこあってさ、あのいじめられて逆襲するさ、あれベンスの、でなんか自分がサザエさんでバカにされて、でその現代社会の話で、なんか魔法みたいなもので、こう周りの人間みんなサザエさんの頭になるっていうのを見せて、彼女とデートしてるところですよ、見せて幻覚みたいに見せたら、その次のシーンでもう仲直りしてて水でバッシャーと遊んでて、そのわけわかんないん
だ、コントはと思えば、まあ
まあコント
のコントで、いやそれにその作用というか、その理由付けになってないっていうかね、それを見せたことが仲直りになることには繋がらないっていうか、
だからその辺の経過をきちんと描かないところがやっぱコントっぽいところなんだよね、多分ね、
すごくあの嫌味だったりする感じじゃないので、あのなんでヤウンペを探せからにうまさをくっつけて嫌味、業界的な嫌味を抜いた感じの映画ですよ、センスがいい、センスのいいヤウンペを探せ結局笑えねえっていう、
ヤウンペっぽい感じした、すごいした楽しがってんなみたいな、まあまあまあ、作ってる人が
佐賀秀も無事逮捕されたことだし、ヤウンペに関して
言ってますね、確かにね、出てたなんか現場楽しいのかなみたいな、
まあ、楽しそうだよ ね、
楽しそう、楽しそうは楽しそう、
それがなんかね、イッチのセンスが合わないとかそういうことじゃないと思うんだよね、なんか映画としてなんかずれてる感じがするんだよな、
難しい、でも難しい
ところなんですよ、難しいところなんだなと思う、
本当に本当に映画って、しかもコメディ映画って、
コメディ映画は本当に難しい、
難しいと思います、
これできると滑ってる、滑ってるっていうのもないんだよな、
滑ってるっていうんじゃないんだよな、
全然なんかやっぱちょっと遠くでやっちゃってる感じ、
遠くで見てるの、そうそうそう、
遠くで、
それこそそれこそ実はあの監督が意図してることかもしれないし、それは、あ、遠くでなんかこう感情移入してくれじゃなくて、ね、
狙いなのかね、
そう、この人たちのなんか最終的にほんわかした感じ、兄弟感がワイワイ言いながら一つの下で暮らしてるっていう安心感みたいなのを最終的には見てほしいっていうところで、あとはもうガチャガチャやってるっていうことだとすれば、これで感情移入してくれてたらそれは滑ってるってことになると思いますけど、感情移入してほしいとかあんまり考えてないのこれ、 ところで工藤の髪型山田五郎にできたなと思って、山田五郎先生にできたなと思って、
うん、見ていくんだよ、うん、
いや本当、
でも作ってるさ監督がさ、あの世界観好きなんだよ絶対。
あ、そうでしょ、
面白がって作ってるし、うんうんうん、それは絶対な、面白いと思ってる人たちがそう作ってるんだ、あの世界に、うんうんうん、でもそれがどうしてもやっぱ入れないっていうのは、うんうん、こっちに向いてないんじゃない、だからその要はコメディとして、うん、コントとして、うん、こっち側に多分向いてないという目がね、だからその語りかけの部分だったりとか、うん、多分セリフとか演出かもしれないけど、うんうんうん、なんかこう内向きになんかこうみんなで楽しんでるなっていう風に見えちゃって
る。ああいう小劇団とかあるのかね。ああいうなんか
小劇団、
悪い小劇団、劇団みたいな感じのノリというかさ、うん、
ちょっとあるかもしれないね、うん、
そうね、
いかにもっていう、うん、なんかね、風俗行ったら人生変わったよりも、うん、もっと監督の趣味がどんどん出てる感じがした。
でもそうなんだけど、あえてさ自宅でさ自分の妹が子供産んじゃうとかさ、うん、あんま今ないよね。
だからそれはもう
もうそれはね、そのあたりは多分ね、例えばそれ言い出すと、うなぎなんて、海に出るからね、海に出て産むからね、うん、
普通はね、うん、
普通は
おしゃべりないんですよ、うんうん、
なんか卵でかいしですごいな、う
ん、だからでもそれも、こっちに映画の中に入らせてくれればそんなの気にならないんですよ、うん、ね、実は、うん、実はだから、うん、遠目で見てるから気になっちゃうんですよ、やっぱり、うん、設定とかが、
そうね、
うん、入れない映画でした。だからもしかすると井上若さんはご自宅で出産されたのかもしれないよ、だから、うん、この監督のお子さんを、
この監督のね、うん、お子さんをね、
だから今自宅出産だと、うん、いうことかもしれんしやね、それは。
この宇宙人の なんだっけ、宇宙人
土星人、
あいつ宇宙人のあいつ、本当に、うん、あ、宇宙人の、これ知らなかったんだよね、だから
こう予告は、予告は何度か
見た、本当に、う
ん、全然知らなくて、俺なんかビデオ白の句でなんか見た、うん、
でかつこんな内容じゃないですか、うんうん、でだから本当映画、あ、これ映画やってたんだみたいな、ね、うん、まあそんな俺ただ つまんなくなかったけど、うんうんうん、
つまんなかないんだけど、
う
ん、
そうだよね、
でもこっちだってアフロ田中の方が良かっただろ。
ああ、そうね、アフロ田中、
アフロ田中良かった、良かったでしょ、うん、俺ね、アフロ田中と同じ感じなんですよ、これ、うん、なんかこれって、ね、そっかーっていう、
そうそう、アフロ田中の方がね、いいとこついてくんなみたいなのがたくさんあった、う
んうん、新宿スワン面白かったっけね、全然違うけど、
新宿スワン、新宿スワン、新宿
どっちスワン、あれドラマ版もあるし、映画版もある、
映画版
面白かった、
映画版面白かったね、
あれやったやつでしょ、
先頭やったやつ、やった
パロディの方でしょ、
パロディ、パロディ
スワン、
新宿スワンのパロディ、
新宿ゾンビじゃん、
ゾンビ
新宿パンチ、
あ、新宿パンチだ、新宿パンチ、
超面白かったね、そういう意味ではね、コメディとして、うん、あれはそうですね、面白かった、
いや、あれは感情移入できますよ、
できるね、だからその、うんうん、感情移入しないとやっぱりさやっぱりいかんのちゃうかってい
う、だからコント見たり、そのシーションコメディが好きな人であれば十分楽しめるものじゃない、うんうん、中村智也とか、うん、日村さんが面白いことやってくれるわけだから、うんうん、だからそこに対してあんまり別にね、うん、みたいな、
それってだから映画じゃないからさ、うん、映画のその要はパーツであるけど、うん、映画とは関係ないからね、
まあちょっとね、まあまあでもまあまあまあさらっと見れる感じだよね、うん、そんなにムカつくわけでも
ない、う
ん、
ない、そう、うん、
コント集、ほんとコント集みたいな感じだよね、うん、なんかね、
ほんわかしてるし、
そうギャグもちょっとちてば
くなるしね、
うん、いう感じでね、ありがとうございました、はい、またよろしくお願いします。